Today's message is taken from Galatians chapter 1, verses 15 to 17.
今日のメッセージは、先週までに引き続いてガラテヤ人への手紙、1章15節から17節です。
But when God, who set me apart from birth and called me by his grace, was pleased,
しかし私を母の胎内にある時から選び分け恵みによって召し出してくださった神が
To reveal his son to me so that I might preach among the Gentiles I did not consult any man
御心のままに御子を私に示してその福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時私はすぐ血肉に相談するようなことはせず
Nor did I go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was But I went immediately into Arabia and then later returned to Damascus
またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせずアラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでした
The title of today's message is A Life Transformed
今日のメッセージのタイトルは人生が変えられるということです
Last week we looked at the type of person Paul was before he knew Christ
先週はパウロがイエスを知る前どんな人物であったかを見ました
It wasn't a very good life. He went around trying to destroy the church. He was selfish. He was caught up in empty traditions and was extremely competitive with others.
彼は教会を滅ぼそうとあちこち回り、その人生は悪いものであったのです。パウロは利己的で、また中身のない伝承に熱心になり、異常な競争心に駆られていました。
This week we'll look at how Paul's life was transformed by God.
今週は神によって彼の人生がどのように変えられたか見ていきたいと思います。
The first point I want to share with you was that he was appointed by God.
はじめのポイント、パウロは神に任命されたということです。
In verse 15 it says, But when God who set me apart from birth and called me by his grace was pleased,
ガラテヤ人の手紙1章の15節に戻って、しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が
When we read these verses, we can see that Paul had been called by God.
この15節から私たちはパウロは神によって召し出されたのだということがわかります
Was there anything that Paul had done to be called?
パウロが召し出されたのには彼の中に何か値する、召し出されるのに値するものがあったのですか?
No, God chose him even though Paul was an enemy of God.
そうではないですよね。神はご自身の敵であるパウロを選ばれたのです。
Often the most unlikely people are used by God.
しばしばこのようにしばしば神は私たちの思いもよらない人物を使われます
I remember a few years back a guy that I'm calling John was saved
そういえば数年前私がいつもジョンと呼んでいた男性が救われたことを思い出します
Although he was from a Christian family from his early teens he went to stray He started drinking heavily, using really bad language, and was very nasty towards people and very anti-God in what he said.
ジョンはクリスチャンファミリーの出身でしたが、ティーンエイジの時代に道を外し、大酒飲みになり、喫煙し、言葉遣いが悪くなり、他人に当たって、また神に敵対するようになりました。
One day, one of my church friends came over and said, Did you hear John got saved the other day?
ところがある日、私の教会の友人の一人が私のところにやってきてこう言ったのです。この前、ジョンが救われたって聞いた？
I thought he'd never become a Christian because he was so bad.
私は実はジョンがクリスチャンになることなんて絶対ないって思っていたのです。彼はそんなにもひどい人だったのです。
Often God chooses the most unlikely of people to serve him.
また神様はしばしば思いもよらない人物をご自身に仕えさせられます。
Too often we reach out to the people that are the easiest to reach out to.
けれども私たちについて言えば、どうしても福音を伝えやすそうな人を選ぶものです。
That is, we reach out to nice people.
つまり、感じの良い人、良さそうな人に私たちは伝えようとするのです。
That is why there is so much comfortable middle class Christianity around today.
そしてこの現実が今日言われている気楽な中流階級のキリスト教と言われるのにつながっているのです。
Let's read the following passage, Luke chapter 7, verse 44 to 47.
それでは、ルカの7章44から47を見てみましょう。
Then he turned towards the woman and said to Simon, Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair.
そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。
You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet.
あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。
You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet.
あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。
Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. But he who has been forgiven little loves little.
だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。
Let's break out of comfortable middle class Christianity.
皆さん、私たちは気楽な中流階級のキリスト教というのから、というものから抜け出していきましょう。
Amen. The second thing I want to share with you about Paul's transformation was he was given a mission to other unlikely people.
二つ目のポイント。パウロは神によってなんと思いもよらない人々のもとへ使わされたということです。
In the second part of verse 16, it says, so that I might preach him among the Gentiles.
ガラテヤ人の手紙1章の16節にこうあります。福音を異邦人に告げ知らせるようにされた。
Not only was Paul an unlikely Christian, he was given a mission to people that he normally wouldn't have associated with.
パウロはいわゆる普通のクリスチャンではなかっただけでなく、彼は普段全く関わりのない人々への伝道を神に命じられたのです。
The Greek word used for Gentiles here is ethnos.
ギリシャ語で異邦人をエスノスと言います。
Its general usage was to mean the nations, but in the context of the way that it was used by a Greek-speaking Jew, it specifically refers to non-Jews.
これは国家民族、一般的に国家民族という意味なのですが、ここで使われている意味は特にユダヤ人でないものという意味なのです。
It's just like the word gaijin used by Japanese. It specifically refers to non-Japanese.
それは日本語の日本人でないものを示す外人という意味の言葉に似ています。
Both Jewish and Japanese have a big concept of who's inside and who's outside of their nations.
ユダヤ人も日本人もどちらも誰が自分の国民で誰がそうでないかという特別な区別をする観念を持ち合わせていますね。
We remember from last week how proud Paul was of his traditions, how devoted he was, yet God called him to go to the Gentiles.
先週私たちはパウロがどんなに先祖からの伝承を守るのに熱心であったか見ましたが、なんと神はそんな彼をユダヤ人でない人たちのもとへ行くよう召されたのです。
God used the not so traditional Jews like Peter, Andrew, James, John, and Matthew to reach the Jews.
また一方で神はペテロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネ、マタイといったそれほど自分たちのユダヤ人の伝統にこだわってない人々を同じ民族であるユダヤ人への伝道に召されています。
God used the Jew of Jews to go to the Gentile.
なんと神はユダヤ人の中でも生粋のユダヤ人であるパウロをユダヤ人でない者のところに使わされたのです。
Often God sends us to people we normally wouldn't associate with in order to reach them.
このように神はしばしば私たちクリスチャンを人の救いのために普段全く関わりのない関係のない人たちのもとへ送られることがあるものです。
He does this so that we can see that it is Him at work and not us.
神がこのようなことをされるのには救いのためにそれぞれのところで働かれているのは神ご自身であるということを私たちに示されるためです。
1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 29。
コリントの信徒への手紙1章27から29を見ましょう。
But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong.
しかし、神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。
He chose the lowly things of the world and the despised things, the things that are not, to nullify the things that are.
また、この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、 無に等しいものを選ばれたのです。
So that no one may boast before him.
これは神の御前で誰をも誇らせないためです。
We are called out to share with others, even those who are not like us.
私たちクリスチャンは皆、まるで自分とは違う人たちにも福音を述べ伝えるように神に召し出されたのです。
Amen.
Amen.
The third thing about Paul's transformation is that it produced an immediate response.
三つ目のポールが神様によって変えられたポイントは、彼は即答した、神に即答した、すぐに答える、即答したということです。
In the third part of verse 16 to verse 17, it says, I did not consult any man, nor did I go to Jerusalem to see those who were apostles before I, but I went immediately to Arabia and then later returned to Damascus.
ガラテヤ人の一章16節17節に書いてあります。私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って先に使徒とされた者たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでしたとあります。
No, Paul didn't just sayHey God, I've got to go get some counseling first.
注目してみてください。パウロは、ポーは言いませんでした。ちょっと神様、私はまず誰かに相談してから決めます。
Neither did he go for any kind of mission training course, that is, see the apostles.
また彼は、伝道のために、人たちの先にイエスによって人とされた者たちのところへ行き訓練を受けるようなこともしませんでした。
He immediately went on to what God was calling him to.
彼は即座に神の言われるままに従ったのです。
Too often in this day and age we attach additional requirements to obeying God's calling.
今日しばしば私たちクリスチャンは神様のお召しに従うのに自分の付け足しの要求を添えようとしてしまっています。
Some of these might be, first let me speak to my pastor.
例えば、神様まず最初に私の牧師と相談させてくださいとか、
I've got to get a Bible college diploma or a theological college degree.
神様の仕事をするために私は神学校に行って学位を先に取らなければなりませんとか、神学者になってからでなければなりません。
I have to make sure I'm financially secure first.
とか、神様まずは経済的に私が安定することが先です。
I have to put my kids through school first.
神様、まず私の子供をちゃんとした学校に入れることが先です。というようなことです。
That doesn't mean God can't use people with qualifications, etc.
それは資格のない人を用いないという意味ではありません。
Sometimes God used Paul's qualifications.
現に神はパウロの持つ資格、彼はタックスコレクターかな、を用いられました。
What the Bible is telling us is that we should not attach conditions on serving God.
聖書が私たちに語っているのは、神に仕えるのに神に対して自分の条件をつけるべきではないということです。
Look at what God did in Paul's life. Imagine what he can do in ours if we are just willing to serve him.
神がパウロを用いてどれほどのことをなさったか見てください。もし私たちが 喜んで神に仕えるなら、私たちの人生を通して神がどれほどのことをされおるか想像してみるべきでしょう。
アーメン。
アーメン。
Matthew, Luke chapter 9, verses 59 to 60.
ルカの9章、ルカ9章の59、ルカ9章の59、60、9章の59, 60.
He said to another man, Follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father.
イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。
Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God.
すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。
What this man wanted was to see that his father lived out his life in comfort before he served God.
この男性がしたかったのは神に従う前に自分の父親が慰めの中でその人生の終末を迎えるのを見届けたかったということです。
Jesus, however, wanted him to serve immediately.
けれどもイエスは即刻彼に従うよう即刻自分に従うよう望まれたのです。
Unfortunately, the Bible does not tell us what became of that man, whether he obeyed or not.
残念ながら聖書にはこの後この男がどうなったのか、イエスに従ったのか従わなかったのか触れてありません。
God might be calling you to do something. Don't attach conditions, just obey.
この男性のように神はあなたをお呼びになっているのではないでしょうか。
Amen.
神に条件をつけることなく従わなければなりません。アーメン。
Matthew 4, verses 21 to 22.
マタイ4章の21節。4章21節と22節。また4章の21節と22節。
Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them.
そこからなお行かれるとイエスは別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり二人をお呼びになった。
And immediately they left the boat and their father and followed him.
彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。
These brothers immediately left from their family business and followed Jesus.
ヤコブとヨハネの兄弟は家族でやっていた商売を即座に捨ててイエスに従いました。
Look at how God used them later on.
注目してください。神がその後彼らをどのように用いられたか。
God is calling us to serve Him. Are we going to obey?
神は私たちを皆呼んでいらっしゃいます。 従っていきましょう。アーメン。
アーメン。